第11章、限界を超えての死闘。気持ちの切り替えが効いたのか、第3セットでは少し余裕が持てるようになりました。全力を出せないことは自分でも分かっていましたが、この状況から勝利を得るには何をすればよいか冷静に考えられるようになったのです。そして僕はショットを重ねる中で衝撃を感じない時があると気づきました。おそらく体に響かないフォームがあるはずです。僕はそのフォームを探り始め、ついに特定の体勢を見つけることができました。もちろん、そんなフォームでベストショットを決めることは難しいのですが、それでも僕は最後までコートに立ち続ける自信を取り戻せました。その根底にあったのは、幼い頃から父に繰り返し教えられた、必ずコートの中に打ち返せという佐藤家流のメソッド。どんなボールでも相手のコートに打ち返し続ければ、いつかは勝てるというシンプルな理論です。その教えを思い出すと、不思議と体も動くようになり、気がつけば悲鳴も出なくなっていました。すると、第3セットは1-0と先制。その後も、1-1、2-1、2-2、3-2、4-2、5-2と、徐々にリードを広げていったのです。この時の僕は、何やら神がかり的なパワーを帯びていました。それは、自分でも不思議に思うほどの力です。しかし、そんな展開もつかの間、今までミスを繰り返していた細川選手の目つきが変わります。そして、すべてのボールが打ち返され、5-4からラブ40の局面。パッシングショットが来ると思ったところを、ロブで頭上を抜かれ、あっという間に5-5に追いつかれます。さすがは細川選手、やはり恐るべき相手です。さらには5-6と逆転され、相手にマッチポイントを許してしまいます。もう後がありません。諦めたくない、負けたくない、ここまで頑張ってきたのだから、体がどうなろうとやり抜くんだ。そんな感情が心の中から湧き上がります。アドバンテージ細川、サーブ佐藤の場面。第1セット終了間際と同じような展開です。おそらく細川選手はセンターへのサーブが来ると予測しているに違いありません。僕は裏をかいてワイド方向バックにサーブを打ち、相手のリターンからクロスボレーを決めてデュース。一旦は細川選手に傾きかけた流れを引き寄せます。その後も互いにデュースの応酬を繰り返し、4度目のデュースへともつれ込みます。ここはもう前に出て勝負するしかない。痛みに耐えながら、ストレート、クロスと相手ロブからの連続スマッシュを決め、6-6タイブレークへの持ち込みに成功します。細川選手の実力に押されまくるも、粘りに粘って奇跡的なネットインに助けられ、タイブレーク1-0。これで勢いがつき、先ほど成功したサーブ&ボレーを仕掛けるも、パッシングショットで横を抜かれ1-1。細川選手相手に同じ手は通用しないのです。そこで作戦変更。今度は裏をかいてサーブ&ステイで前に出ず2-1。ここでサーバーチェンジ。バックコートめがけ飛び込んできた細川選手の見事な一打を、僕はどうにか打ち返すだけで精一杯です。すると、当たり損ねのスライスボールがかろうじてネット際に落ち、なんと3-1。神が味方したのか、野原さんが味方したのか、二度も奇跡が重なりました。けれど、さすがは細川選手、全くひるみません。気負うことなく積極的に前に出て、スマッシュで決められ、すかさず3-2。サーバー佐藤に代わるも、ファーストサーブをラインギリギリに返され、ボールに触れることすらできません。三三と追従された後、渾身のドロップボレーが決まり、四三と再度突き放しにかかります。しかし、しぶとさでは細川選手も引けを取りません。あっという間に4-4に詰め寄られます。次の場面、サーブの正確さに長ける細川選手がまさかのファーストサーブミス。ダブルフォールトのリスクを下げ、守りのセカンドサーブが来ると見込んだ僕は、ここで一気にリターンダッシュをかけ、意表をついてボレーで勝負。この読みが当たり5-4。相手サーブポイントをブレイクします。サーバー佐藤という優位な状況を生かし、果敢に前に飛び出すも、またもパッシングショットで抜かれ、ブレイク返し5-5と、一進一退の攻防が続きます。細川選手、まるでメンタルが切れません。その後、6-5のマッチポイントを得るも、体中がもう限界と悲鳴を上げています。ここはとにかく守り切ろうと攻めずに、粘り粘って相手のミスを待つものの、10往復以上の長いラリーに振り回され、最後はライン際ギリギリのボールで打ち切られてしまいます。またしても6-6の同点に迫られる、文字通りのシーソーゲーム。両者一歩も譲らぬ緊迫の試合展開が続きます。 体力が持たない僕は前後に相手を揺さぶることしかできません。しかしこれに翻弄されたのか、細川選手が痛恨のアウトミス、7ポイントを先取した僕はこのセット2回目のマッチポイントです。あと1点取れば勝てるのですが、体力はすでに限界を超えています。いくら突き放そうとしても僕の打球はことごとくレシーブされ、打つ手のすべてを封じられてしまっています。必要に食い下がる細川選手に、一球でも多く相手のコートに打ち返すという父の教えはもう通用しませんでした。相手のミスを待つ戦い方をしていては、細川選手のプレーをしのぐことはできないのです。もうダメかもしれない、不覚にもそう思った瞬間、誰かがそっと僕の背中を押しました。そして、大丈夫、自分を信じて、という声がはっきりと聞こえたのです。そう、あの野原さんの声です。間違いありません。この局面を打ち破るには守りから攻めに転じるしかないと教えてくれたのです。その瞬間、僕は大きく伸び上がり、渾身の力を込めてサーブを打ち出しました。今思い返しても最高のサーブでした。完璧なコースに放たれた一打に、細川選手はバランスを崩しながらもリターンを返します。僕は背中を押された勢いに任せて一気に前進し、力強いボレーで応戦。ボールはベースラインギリギリ内側へと入っていきます。細川選手も諦めず食らいつきますが、落下点が深いためパッシングショットを放てません。やむなくロブを返しますが、体勢を戻しきれない中で放たれたボールは大きな弧を描きながら、わずかにコートの外へと落ちていきました。よっしゃ、観客席で誰かが大きな声で叫ぶのが聞こえました。その声を聞いて無我夢中だった僕は我に返ります。自分が優勝したことを確信したのです。ついに野原さんとの約束を果たしたのです。しかしもう立っているのもやっとです。そのままコートの上にのけぞるように倒れ込みました。そして東山公園テニスセンターの天井へと向けられた僕の視線の向こう側には、野原さんの笑顔がはっきりと見えていました。